僕コーラ大好き。もうコーラが好きで好きでしょうがない。ああ僕のおしっこがコーラだったら僕は全く困ることはないのにな。一日僕のおしっこを飲みながら暮らせるのにな。お父さんが好きです、お母さんも好きです、でもコーラの方がもっと好きです。コーラがお父さんとお母さんならな、うちの家庭環境ももうちょっとうまくいったんだろうな。コーラ超うめえよ。コーラってなんであんなうめえんだよ。すげえ疲れた時とかよ、汗かいた時、一番うめえのってビールじゃなくてやっぱコーラじゃんかよ。俺コーラ味が好きなんだよ。コーラ味ってついてると買っちゃうんだよ。この飴コーラ味ですとか、このガムコーラ味ですとか、このグミコーラ味ですとか、この棒コーラ味ですとか、この女はコーラの味がするぜとか、なんかもう何でもコーラ味がついたら好きになっちゃう。コーラの味がついてるお菓子が僕は大好きです。コーラの味がついてる板があったなら僕は一日中舐めてられます。それぐらいコーラが大好きなんですけど、こないだちょっと思ったんだけど、コーラってなんだよ。コーラってなんだよ。隠さないで教えてくれよ。違うんだよ、聞いてくれよ。ごめん、大きい声出してごめんな。違うんだよ、オレンジジュースあるじゃん。オレンジジュース好きなやつとかいるじゃん。オレンジジュースってさ、オレンジでしょ、みかんでしょ、アップルジュースはリンゴでしょ。コーラってなんだよ。おいすげえ不安になってきた急に。俺は何があんなに好きなんだよ。俺はコーラって元は何なんだよ。コカ・コーラ、コーラの多分王様だよな。コカ・コーラ一番偉いだろ、コーラ界で。そのかなりぼんやりしている、なんだかよくわからないけど美味しいコーラ界の中でトップといえばコカ・コーラだろ。コカ・コーラのよ、そのなんていうの、元みてえのがよあるらしいんだ。そのコカ・コーラの結晶みてえなやつだと思うんだけどよ、それが何なのか知ってるやつって2人しかいねえんだって。コカ・コーラ会社の一番偉いやつ、もうそのなんか社長の社と長だけよ、社と長だけだよ。だから社と長を1人ずつがそのコカ・コーラの原材料を知ってるんだって。で他は知らないんだって。それぐらい超極秘事項なんだって。ってことはその2人が何かしらでこう死んじゃったりしたらもう作れねえんだよ、コカ・コーラってよ。もしよ今宇宙人が来てだな、でまあ毎度のごとくこう僕たちをこうなんかさらってくだろ、いろんなこと聞きたいために、UNO の細かいルールとか聞くために。そう、地球来るまでにね、うのをみんなでやってたらね、いまいちこのドロフォーの使い方が分かんないんだよみたいなことを言われて細かく説明してあげたりとか、モノポリーのルールを教えてほしいんだよって来たら、モノポリーの攻略法は最初にね、まあまあいい物件を買っとく方がいいよみたいな やつとか、こう宇宙人が聞いてくるじゃん。もし宇宙人がこう来てさ、我々はって来てさ、まあ古典的なやつで言うところ、我々はって来てたね、我々はその欲しいと、地球がと、アースが欲しいと、もうなんかぶっちゃけ綺麗だと、もう何百光年って旅してきたけど、もう地球ぐらいこんだけ綺麗なのはすっげえ欲しいで、まあ強いては申し訳ないんですけど、地球人の皆様には全滅していただく方向で私どもたち考えておりましてね、みたいなことを言われて、でまあその、まあ、地球人の皆さんどういうものが弱点なのか調べるために、まあ、白井さんをちょっと今回まあ、連れ去らせていただいたわけなんですけど、まあ、今からちょっとした解剖とかをしていこうと思うんですけど、みたいなことを説明されて、ね、あるじゃんそういうやつ、宇宙人のあるあるで。だけどその時もしも俺がコーラを持ってたとするよ、コーラグミとか持ってたとするじゃん。俺ポッケに大体いつもコーラグミが入ってっから、コーラグミこれあげるから勘弁してくださいって宇宙人がコーラグミ食って、もうやべえと、もうやべえ、もうなんかおちんちんが硬くなってきたと、美味しすぎて その宇宙人のおちんちんだからなんかすごいんだよ、先が2つに分かれていて、その先からなんかこうトゲトゲが出ていて、紫色のトゲトゲが出ていて、常に微弱な電気を発しているみたいなチンコがギンギンになっちゃうぐらい美味しいコーラグミを食べて、ちょっと待てよと、地球人がこんなにうめえもん食えるんだったら地球を滅ぼすわけにはこれいかねえなってなった時に、これなんだと、コーラの秘密を教えてくれたらじゃあ地球を助けてあげるって言われた時、俺はなんて説明すればいい、これ難しくない、コーラとは何ぞやって言ってくるわけだよ、その連れ去られてなんか UFO の中の王宮みたいなとこ行くわけよね、行くわけ、カゴみてえなので、宇宙カゴみてえな、無重力カゴみてえなやつで、半重力カゴみてえなやつでこうトノのとこ行くのよ、でグレーのトノが出てくるわけよ、銀色ので、苦しゅうない苦しゅうないっつって、あの要は聞きたいぞえみたいな、コーラとは何ぞえみたいなこと聞いてくるわけよ、なんて説明したらあいつらは地球を見逃してくれっかな、これ難しくねえマジで、だってオレンジグミを食べてうめえっつったら、いやこれはオレンジっていう、もう本当に地球人でしか栽培できないと思うな、あのオレンジは無理だと思うんすよ、他の惑星の方々じゃ、地球人だけだったら作れるんだよなオレンジはっつったら、こうね、分かってくれるじゃん、オレンジの実っていうのがあるっていう。コーラの場合どうすんだよおい。なんかコカ・コーラっていうですね、大きい会社がありまして、その地下にあのコーラのその岩山みたいな結晶がたくさんあって、でそこの結晶の あのある一部分からそのコーラの雫が垂れて、それをこう集めて水で溶かしたやつなんですけど、でもそのコカ・コーラ本社がどこにあるかはその2人しか知らなくてみたいな話とかしても信じてくれねえじゃん。いやじゃあ滅ぼしちゃうよみたいなこと言われちゃうじゃん。いやだって、いやそんな嘘つくんだったらぶっちゃけ、まあコーラ美味しいけど他にもいろいろあるからやっちゃうよみたいなこと言われた時に、なんで俺は説明すれば許してくれんの、コーラ教えてくれよ。あ、てかダメな、教えてくれないんだよ、だって2人しかいないんだもん、そのなんかね、コカとコーラさんなわけでしょ多分知ってるのは。後継者選びとかやってんのかな、だってコカ・コーラってもう何年、もうすごいよね、あれ1900年とか1890何年ぐらいからあるんでしょ、あの コーラってものは、なんかすげえ古い、100年以上あるんだよとにかく。ってことはもうそのやばいというか、もうコカさんとコーラさんはもうなんか相当ね、お年的にももうあれでしょ。となるとその教えなきゃいけないわけじゃん、これがコカ・コーラだっていう、そのなんていうの、その元みたいのを教える場合、後継者とかってもう選んでんのかな、なんかそのあれですよ、コカさんのこう右手になんかこう星の半分の形があって、でコーラさんのこう右手にあの星の半分の形があって、それを合体させるとあのコカ・コーラの星のリングみたいな感じになって、でそこから光がピャーって出て、あ、それがあれですよ、あの真昼の12時の太陽にかざすと反射でコカ・コーラ本社ビルのなんかそのコカ・コーラ岩山があるとこに照射されて、なんかそこに行くが良い少年よみたいなところから始まる、なんかそのコカ・コーラ冒険記的な、でコカ・コーラを狙うその悪の軍団とか出てくるようなやつとかってやってんの、ちゃんとそれを。すっげえ気になる、あれってさ、でもやっぱり解読できないんだよね、いまだに、だって作んねえじゃんコカ・コーラ2世みたいなやつを。ってことはやっぱり最先端の科学を使っても、その宇宙人のグレーとかの科学を使ってもコーラが何なのか分かってないじゃん。教えてよ、もう他にもたくさんあるよ、教えてよ、もう分かんねえことだらけだよ。キュウリのキュウちゃんもそうらしいよ、キュウリのキュウちゃんもなんかトップ3しか知らねえんだって。あのキュウリを何かやればなるんでしょ、キュウリからそのキュウちゃんまでがあるわけじゃん。1キュウリからキュウちゃんとしてのアイデンティティを確立するまでにいろんな工程があるわけでしょ。まずそのキュウリに呼びかけて、起きろ起きろ、お前は今からキュウちゃんになるんだよみたいなやつから始まりの、いろんなこう甘酸っぱい青春時代をキュウリにいっぱいこう過ごさすことによってだよ、甘酸っぱい恋の思い出とかね、なんかそういうのを経験していくとキュウちゃんになるんでしょ。その具体的なやり方分かってねえって聞いたことあるよ。これもなんかそのトップ3しか、そのキュウリがどれぐらいの恋愛をすればいい感じのキュウちゃんになるか分かんねえんだって。もう分かんねえことだらけで、月ってなんだよ、月っ 月こないだ聞いた話すっげービビったよ。あれ地球にさなんか隕石がぶつかったことがあるらしい、多分嘘だと思うんだけど、なんかああ昔あったんだって。昔地球がまだできたての、まあ、幼稚園児ぐらいの時、地球がもうその太陽系の中でももうなんかその やっとタッチしたぐらいだ。やっとタッチまんまーって初めて言った、あの太陽に向かってまんまーって言った。で太陽がすごい喜んで、あこの子今喋ったわって言われたぐらいの時にドーンってこう隕石がぶつかったんだと。でちょっと欠けちゃった破片が集まって月になったっていう説がすげえ有力っていうのは嘘だよね。あれ陸道仙人が地爆転生って術で作ったんだよね。まあナルトよりだけど。生命の誕生も俺前見たドキュメンタリーで、生命の誕生ってさすっげえいろいろ言われてんじゃん。なんかそのなんか魔法とかさ、なんかマジック的なもんですとか、なんか神様が来てさ、そのはい何にも入ってないシルクハットですよって見せるわけだよ。誰に見せてっかわかんねえ。だからその地球以外のグレーとかで、グレーとかその火星人とか金星人とかがこう、まあ、宴会だよね。あのまだ太陽系ができたての頃に火星とか金星とか水星人がちょっと交流会開きませんかっつって、でこう地球、元々の地球で多分開いたんで宴会みたいので、いやーもうなんか大変ですね、暑いっすからねみたいな、なんかもう太陽の近く本当勘弁してほしいですよみたいなことでお酒盛り上がって、そろそろ余興タイム行きましょうかっつって、じゃあ私地球が、マジックをやりたいと思います。おっよっ、皆さんご覧ください、何も入っていないシルクハットですね。それをプッと切り返すと、ほら命がいっぱい出てきたよみたいな感じで、そっからこう鳥やら猿やらなんかいろいろわーってね、イルカやらなんかいろんなものが出てきたわけでしょ。ムカデとかいろんなものがわーって出てきて、うわーすごいすごい、おー見事ーって。でもいっぱい出すぎちゃって、その回収するの忘れちゃって、残ったやつらが生命になってるって、なんかそういう説とかも多分あるじゃん。神様のガチャガチャ説とかいろいろあるじゃん。200円握りしめた神様がね、ガチャガチャやって出たやつを地上に置いてくっていう、そういう説もあるけど、俺が聞いたやつすごかったよ。もともと地球ってそのなんていうの、まあ、全身海みたいなさ、もうすごいあの水浸しみたいな惑星だったわけでしょ。で昔の海ってもうすげえ濃いんだって、なんかそのすげえしょっぱいんだよ。もう半端なくなんかもう塩分濃度が高い、もう喉がアーってなるぐらい、もうあの塩っぽかったんだよ。でなんか中にいっぱいそのなんつうのかな、なんかそのなんとかシウム系がいっぱい入ってたらしい。わかんねえもんなって、俺科学っぽいことをこうやってちょっと今日頑張って理科っぽいこと言ってっけど、なんとかシウム系だよ。なんとかシウム系とかなんとかリウム系だよ。なんとかリウム系とかいっぱい入ってたんだって。もう他のやつらがすげえ羨ましかったんだって、そのことを。金星とか火星だって、うちそのなんかペラジーニウムナイスモンとか、うちそのなんかモンダリウムナイスモンとか、もうこう言ってた、うわいいな地球いろいろあってみたいなことを言ってるぐらい、その地球のその海ってなんか山ほど入ってたんだと。そのもうなんかその旨味成分的なもんだよ。要はグルタミンみたいなもんがいっぱい入ってたんだと。でそれがこう波が起きるでしょ。波が起きてこうさ、なんていうの、波打ち際っていうんですか、ああいうの、あれですよ、アサリとかさ、アサリじゃない、潮干狩りをするようなとこあるじゃん。あそこに波がバシャーンって当たるわけよ。バシャンザブンってあのカサスみたいな感じよ。上であの船越さんとかがいろいろやってる時にね、上やってる時にあのお前が犯人だとかやってる下でバシャーンってなってる。多分その時も船越さんいたと思うよ。船越さんと追い詰められた犯人がなんかそのね、どうのこうのやってて、なんか早まっちゃいけないとかやってる下で、その地球の元々の海がバシャンバシャンって当たってたんだと。で、ある一角にそのぶつかった波ね、ぶつかった波でなんていうのかな、波しぶきみたいなさ、塩のさ、なんていうの、あの泡っぽいになるじゃん、洗剤の泡っぽくなるじゃん波って。それがある一箇所に溜まることがあるんだと。一箇所に溜まり続けたと。そうするとどうなっていくかっていうと、波打ち際のそのぶつかった波のそのなんていうの、泡の部分って実はものすごく濃度が濃いんだって。そのなんとかリウム系の濃度がすごく濃くて、そのなんとかリウムが一箇所にどんどん集められていくわけね。この決まった部分にどんどんどんどん集められていって、さらにその波のぶつかる力によって、 そのなんとかリウムとなんかなんとかシウムが合体していくんだと。なんかモンダリウムとなんかねリポピダンディウムとかなんかいろいろバファリウムとかなんかいろいろ黄体跳躍リウムとかなんかそういうのが化学っぽいやつだよ。なんかそれが波にぶつかることによってどんどんどんどんくっついていったんだと。でそれがある時急にその生命の元であるなんとかなんなんつうのなんかそのライフマンみたいなライフリウムみたいな原子に変わったんじゃねえかっていう。そんなん嘘じゃねえそれを大声で言ってどうする。お前よりさお前よりそのなんとかリウム系の名前をたくさん知ってる偉い方々がだよ、ちゃんとそのちゃんと言える方々だよ、そのなんとかリウムじゃなくてナトリウムってちゃんと言える方々とかマグネシウムとか知ってる方々が散々勉強して研究した結果どうやらその説はかなり濃厚だって言ってるのをお前嘘じゃねえってねえだろうがよ。すっげえ気になるわ、本当にいろんなこと気になるわ。こんにゃくとか前も言ったっけ、俺こんにゃく絶対スライム作ろうとしたと思うんだよねこないだよ調べたんだよ、こんにゃく俺定期的に調べっからよ、こんにゃくのことが気になると定期的に調べんだけど、こないだ調べたらよ縄文時代からあるって説がかなり有効らしいよ、有力らしいよ今。俺江戸ぐらいだと思ってたの、なんか大江戸スライム博覧会みたいなのが多分ほら俺らがちっちゃい頃もあったじゃん、なんか子供会とかでスライム作るブーム、なんかあの洗剤と海苔となんかね絵の具混ぜて作るみたいのがすごい流行った時期が多分そのほら歴史って繰り返すじゃん、ミニ四駆とかもさ俺のお兄ちゃんの世代と俺の世代盛り上がってまたねちょっと下の世代が盛り上がるように多分スライム作りも遡ってなんかその江戸ぐらいに流行った頃があったんだなと思ったらもう縄文からなんだって。米作る前からこんにゃく作ってる説あんだよ。あれ無理じゃねえ。だって俺これ前も言ったけど米相当ビビると思う。米出てきたらその最初そのなんだっけ隋とか唐の人が来たわけでしょ、なんかあのいや日本の皆さんみたいな感じで来てそのこんなの食べてあるかみたいな米作るといいあるよみたいなこと言って米出してくれてうわめっちゃうめえわこれみたいになったわけじゃん。そのインパクトよりはるかに前にこんにゃくだよ。みんな鹿の肉とか食ってた頃だよ、イノシシとか鹿とかあとなんか草っぽいのとか食ってた、人によっちゃ多分砂とか食ってたかもしんねえ頃にこんにゃくだよあれ。うわすげえ何これスライム見てとか言わねえじゃん多分。そんなに日本の昔ってそんなベーシックにスライムが生息していたわけじゃないでしょ、そういうわけじゃないでしょ、経験値稼ぎに持ってこいだねとかそういう頃じゃないでしょ。すっげえこんにゃくの起源とかもう気になることいっぱいだわ。タイムマシン部今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。さっきから目の前でゲラゲラゲラゲラ笑っている、いや厳密に言えば笑い声というこの合成された音声をスピーカーから垂れ流しているうちの美少女メイド型アンドロイド笠原、まあ略して AD 笠原が、俺はまあ、前々からこいつは本当に頭が悪いやつだと思っていたんだよ。本当にどうしてこいつはこんなに頭が悪いんだろうって思っていたのが、僕生まれて初めて笠原くんがすごいと思ったのがさっきから俺がこういう生命の不思議について喋ってるじゃん、ずっとどうして命ってあるんだと、ね、どうして僕は存在するんだと、お父さんとお母さんが盛り上がってニャンニャンしたってのは置いといてだよ、じゃあその盛り上がっちゃうとお父さんを産んだのは誰だ、おじいちゃんとおばあちゃんだ、じゃあそのおじいちゃんとおばあちゃん産んだのは誰なんだよ、誰が最初にニャンニャンを始めたんだよって、もう悶々とする頃があるわけさ、もう夜中とか一人になっちゃうと大体もうね、まあ3分ぐらい考えるんだよ、命ってなんだろう、それは3分だよ、俺はそんな、でもその3分がもったいないじゃない、その3分ね、少しでもなんか新しいおっぱいの揉み方とかさ、なんかより実践的なオナニーの仕方とかさ、なんかそういうの考えたいのに、もしくはその日本の未来について考えていたいのに、どうしてもその命の 大切さ、命の大切さは別に考えてるから、もともとは分かってるからいいんです。俺は違う、命の不思議について考えちゃうという話をしていたじゃない。そしたら AD 笠原くんがすごい話をしてくれて、さっきうちがそのね、命のもとはその海の岩のところに変な波がぶつかって、なんとかリウムが合体して出て、なんかライフリウムみたいなのができてるんですよって話をしたじゃん。したら笠原くんがその話を知っていて、それが成功する確率、その波の中に入ってるなんとかリウム同士がくっつく確率っていうのは、皆さん想像してくださいね。今目の前に木の箱があります。でそこに時計のパーツだけを全部入れて、一回ガシャンって振って蓋を開けたら時計が完成してる。それぐらい難しいことらしいよって、この AD 笠原くんが、お前ゴッドの使いだろ、なんでそんなこと知ってんだよ。今からその何十億年前だ、地球がいい具合になってきた頃だから30億年とか20億年ぐらい前か、もうあらかた一通りの作業も終えて、ゴッドがだからもう今回いけんな、これ相当いい惑星なんだこれと思って地上に降りてくるわけよ。ファーッと降りてきて、よしそろそろ行ってみるかみたいな感じで木の箱を開けて、そこにその命の元みたいなものを入れたわけですよ。優しさとか思いやりとか匂いとか、あと汗とかね、あの親知らずとか、親知らずはだいぶ後だ、あの産毛とか、あの いろんな血管とかね、やっと重要そうなの出てきて、やっとなんかその命のこれを混ぜると、なんか今日ギリギリな話してる気がしてきた、だんだんこれを混ぜるとか合体させると命になりますみたいなものを木の箱に入れて、神様が一回ガラガラって振って、ガラガラもダメだよ、ガラガラやっちゃったらガラだもん、ガラだけガラガラってやっちゃったら、その宇宙の神様が来て、あーダメだね、地球の神様2回振っちゃったからダメだよ、もうそれマジっすかーんってなるからダメだよ、ガラって一回振って、その箱を開けたらオンギャーババーってなってたら成功ぐらいの確率、無理だよそんな。それぐらいの確率ってなるとかなり嘘くさくなってくる。でも笠原くんが言うには、だからこそその何十億年とか かかったって言われてるらしいよって、そんなすぐできるもんだったらもっとだいぶ前からいるはずじゃんみたいなこと笠原くん言うんだけど、そんなんだって1回ダメだったら、そのガラってさ1回振るのを失敗したらもうダメなわけじゃん。あれちょっと待って、なんかあれじゃあそれ例え話でしょ、そっちは。あれ俺分かんなくなってきて、その木の箱振るのはあくまで例え話だから、そうやって命が誕生したんじゃないからね。そこを一緒にするってのは相当頭が悪いのかな。お前自分で言ってたじゃん、その海のね波が何回もこう 岩とかにぶつかって、そのねこびりついた栄養分がくっつき合ってアミノ酸みたくなったんだよって話をお前散々していたのに、その笠原くんの例え話があまりにも見事だからって、木の箱の中にその海の元のスープみたいのを入れてさ、バシャバシャ振ったら出来上がってたろって、そんなの無理じゃないかって、お前だからお前はコーラの秘密もわかんないんだよ本当によ。今週も最後まで聞いてください。いやーでもさ、もしだね、本当にその笠原くんの言っている通り、木の箱の中に時計のパーツを入れて一回振って木の蓋を開けたら時計ができてるっていう確率が、生命が誕生するっていう確率なら、宇宙人とかマジでもういねんじゃねえ的な感じになってこねえか。それひょっとしたらもう大イベントだったかもしんなくねえか、地球がそれを成功させたっていうのは。もうしかも多分一回っきりなんですよ、僕の中だとそういうことになってるんで、その木の箱を触れるのはワン惑星につき一回のみですよ。で金星とか火星とか水星とかさ、それこそ他のなんとか星いろいろあるわけでしょ、なんかスペポプミュー星とか、なんかポンタニウム星とか、なんかトロチョポン寒天星とかさ、なんか銀河とか山ほどあるわけじゃん。そのたくさんみんながその一回、はいじゃあやりますよ、今回もやりますよって、木の箱を神ね、一番偉い宇宙神様が持ってきて、はいじゃあパーツ入れてくださいねってパーツ入れて、さあいけるかな、行ってみようっつって火星がブンっ って振って開けたらガッサガサなわけよ。時計もうバラバラなまんまで、うわー残念みたいのをもう何十回何百回何億回って繰り返してきて、地球がやっとそれを成功させたっていうんだったら、もう宇宙人はいないのっていうぐらいになってこないか。そんなもんじゃないの、星の数ってもっとすげえってこと。星の数って何十億とかじゃ済まないもんね。ってことはまあまあいるってこと。もしさ宇宙人がさ来たらさ、コーラうまいって感じるかな。俺ネックになるのはあの炭酸だと思うんだよね。だからみんな覚えといて、もし家に帰る途中に東の空が光ってたよ、なんか変な光、夜なのに光って円盤に連れ去られて、なんかポペポペポペポペ言ってたらだよ、パピプペポ系の言葉を言っていたらだね。どうやらこいつなんかやる気らしいなと、地球滅ぼすっぺーなみたいなことを察知したら、まあみんな大体コーラ入れてるでしょ、コーラのペットボトルとか大体みんな持ってんじゃん。大体若者はみんなコーラ飲みながらね、あの街を歩いてるからね、そのこのコーラをあげれば仲良くなれんじゃねえかって時必ず振った方がいいよね。でも本当にそう考えたらさ、他の惑星の生き物と仲良くするってめちゃめちゃ難しくねえか。だってあの甘いっていうのが最悪な場合もあるわけでしょ、向こうにとっちゃ。おお、マジかよ、甘いもん飲ましてきたわこいつ、やる気じゃんこいつみたいになる場合あるんでしょ。もうかなり難しい。最初のコミュニケーションって実際どうすると思うねえ、それ相当難しいよね。だって地球で言うんだったら、例えばピースサインを出したりとかさ、握手をしたりとかさ、鳩飛ばしたりとかさ、一緒に七並べをやるとかさ、なんかツイスターゲームをやるとかさ、いろいろ仲良くなる方法あるじゃん。あの昔の彼女の話をするとかさ、ね、いろいろ仲良くなる方法あるでしょ。オールナイトでカラオケに行くとか、いろんな方法をこうみんな試すわけよ。その偉い大統領とかが、いろんな各国の首相が一緒にアニソンカラオケ行ったりとかするわけよ。のあね、花一門目を一緒にやったりとかやろうとしても、向こうにとっちゃそれが全部最悪なパターンがあるかもしんないじゃん。で向こうにとっちゃそのなんかあれですよ、5時間ずっと噛み続けた雑炊を顔にかけるみたいのが友好の挨拶だとしたら、最初これ絶対こいつ喧嘩売ってるなと思うわけじゃん。地球側は世紀の会談の時ですみたいな風になって、今そのね、世界で一番偉いなんとかさんと、わかんない、誰が誰ぐらい、誰なのかな、国連の人なの、そういう場合ってなるよね。多分国連のすごい人ですみたいなこと紹介されて、国連さんですって、こうミスター国連ですってこう出てくる。で地球を代表してミスター国連が挨拶に向かってますって、で向こうからパピプペポ星から来ました、そのパピプペポさんですみたいな風に来てね、さあ世紀の会談です、こうもう今まで果たして生命史上生き物が誕生して以来あったでしょうか、こんな他の惑星同士の生き物が交流することなんてあったでしょうかって、おっと今ミスター国連さんがコカ・コーラを差し出しましたってなった時に、向こうはすっげえ喜んだとして、もうボブラーってこう増水のゲロを顔にぶっかけてきたら、ああ終わったと思うじゃん。地球側はああこれやっちゃったと。コカ・コーラってか、ああいうなんかダメなんだよ、ああいう瓶っぽいのってすっげえなんか向こうにとっちゃストレスなんだよってなったらそこでもうかなり終わるっぽくないか、その可能性あるわけでしょ。だってそのパピプペポ星人がね、ちょっと長いからパ星からね、パ星人がね、そのパ星人のパ UFO みたいに乗ってきて、 UFO 乗ってきてたくさん来てるわけよ。もう何十万人って宇宙人がね、パ星人が来て、でその一人が代表で出てきて、ボベラーってこうね、雑炊みたいなゲロをするわけよ、ね、でそれを顔にかけてくるわけよ、向こうにとっちゃよろしくねーの意味で。で一斉にその何十万人のパ星人がそれを始めんだよ、ボベラーボベラーって、その場にいたみんなに、あの背広着た偉い人たちに。それを見てる、それを中継で見てる俺たちは、ああこれ終わったなと思うでしょ絶対に。もしくは、ああなんかこの地球の大気がまずかったんだとか思うじゃん。でもそれが友好の印だった場合ってどう判断できんのかな。これ相当難しい問題だよね。よく SF の映画とかだとだいぶ簡単に描かれるけど、向こうにとっちゃそのあれだよね、本当になんつうの、その鼻の穴の中に指を3本突っ込むのが仲良くなる挨拶みたいになった時に無理やり入れてくんだよ、国連さんに。痛い痛い痛い、ちょっと鼻血とか出ちゃってんのに。もう絶対これやる気だと向こうこっち側思っちゃうでしょ。 で、向こうにとっちゃ七並べをやるっていうのは、もうほんと憎い相手との争いを決着するときに、七並べっていうものが偶然同じようなものがあって、ね、なんかセブンウォーみたいな名前で、やってたとしたら、七並べを、まあ、七並べを選ぶことは多分ないと思うけど、あり得るわけじゃん、それって。そういうの考えといた方がいいんじゃない？考えてんのかな？なんかあるのかな？そういう未知との、なんか宇宙のさ、生命と遭遇した場合の最初のコンタクトの仕方。そんな、だってピースサインが相手にとっちゃもうお前のあれ、お前のお父さんとお母さんの元でよく生きてこれましたねみたいな、あんだけそれはあのブッサイクのお母さんとブッサイクのお父さんの元に生まれたら君もそうなるよねみたいな意味だったとしたら、本当にムカつくじゃん。そう、お前親のことは言うなよってなるじゃん。の可能性もなきにしもあらずなわけよ。これはちょっと国連の方も今聞いてると思うから、この話を。で、そろそろ多分あれだよ、もうサングラスをかけたあのトミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスが俺の元に来て、なんか、オー・ボーズよく気づいたなみたいなこと言って、やっぱそうだったんだ、オー・ボーズこれをちょっと見ろつって、なんかボールペンみたいの出してピカーってなったら、俺全部忘れてんだよ。俺ククから忘れてんだよ。ククのなんか6の段から忘れてんだよ、俺絶対に。笠原くんがもう先行け、そう、今週はあの会ったことを喋んなきゃいけない。厳密に言うと今週じゃなくて、まずだいぶ前に会ったことから喋っていい？だいぶ前に池袋でとある人に久しぶりに会って、高校の時の演劇部の後輩に会ったのよ。2個下の、当時僕が高校3年生で部長をやっている時に高校1年生だった女の子ね。で、その子にもう本当だからさ、卒業してだから7年ぶりに会ったわけね。で、当時ってなんだよ。当時その子は、あんまこう、目立たないような子というか、まあそんなにこう、パッと華やかなような子でもないし、まあ明るい子だったけど、そんなに特別目立つような子じゃなかったんだけど、まあ名前とかは覚えてたわけね。で、池袋でばったり会って、白井さんですよねみたいな、白井先輩ですよねって言われて、最初わかんないぐらい、ちょっと綺麗な子が目の前にいるわけよ。あれ、誰だこの子みたいな。あれ、これなんか、あの、絵とか買わされる感じかなみたいな。まあ、いや、申し訳ないけど、俺クズだから、俺ほんと最低な人間だから、白井さんですよねって道端で声をかけられたら騙されるってやっぱ思うわけよ。しかもましてやちょっと綺麗な女性だからね。白井さんですよねって言われたから、あ、なんだ、なんか買うのかこれ、俺買うのかと思う。まあいいけど別にとか、まあ、よくねえよ別に。したら、いや、あの、私のこと覚えてますかって、あの、高校生の時に演劇部でお世話になった何々ですってこう挨拶されて、こんなにこう綺麗になるんだと。ああ、あんな時そね、あんまりパッとしなかった君がとは言わないけど、へえ、やっぱ女の子すごいなと思うわけよ。そのね、二十歳過ぎてからどんどん変わっていくじゃない。へえと思ったら、その子が、あの、まあ俺もね、お久しぶり覚えてるよみたいな話をしたら、その子がベビーカーを引いてるわけね。で、こううにうになんか動いてるわけさ、あのやつが動いてるわけだよ。あいつが電車の中のトラブルメーカーが、もうあいつがいるわけよ。もうウニウニウニウニ、面白い感じのやつがいるわけよ。もうみんなが笑顔になっちゃう、あいつだよ。みんなわかるだろ、あいつレッドさんだよ。レッドさんがウニウニ動いてんだよ。このレッドさん誰のみたいな。いや、実は私、あの、もう、あの、あれなんですよ、結婚したんですよみたいな話して、本当にっつって、俺よりだから2個下だからまだ23とかなんだけど、いや、実はこの間その結婚してですんで、あの、無事赤ちゃんも生まれましてみたいな、レッドさんも生まれましてみたいなことを言って、本当おめでとう、いや、びっくりだ、本当びっくりだわって、その間もその赤さんをうにうに、なんかやってんだよね。なんかやりてえらしいね、あいつね、本当にっつって、ね、でだんだんレッドさんの機嫌が悪くなってきて、そのウニウニからこのビアビアな感じになってきたわけよ。なんかいろんなもん出しながら、もうやだよ、もうグミが食べたいよみたいな感じになってきたのよ、その赤さんが。だんだん、あー、お台場行きてーみたいな感じになってきたのよ。なんか、あ、なんか嫌なことがあるんだなって、だんだんこのみたいな感じで、あー、これ泣くなみたいな感じになってきて、で、その俺の後輩の子が、あー、もう、はい、よしよしみたいな感じでね、こう、あやしてるわけね。で、まあそれでもだんだんその赤さんの機嫌は悪いんだけど、その子が いやなんかそのなんかいや、ね、大変でしょその子供ね偉いね本当にねもう大変だよねみたいな話したら、いやでも本当に大変で夜泣きとかも大変ですけどやっぱ可愛いんで、そうだねもう見てた可愛いもんみたいな、そう俺もうまくやるからそういう時はいや本当でもまあねもう幸せそうだったからいいなと思って、いやよかった本当にでも幸せにねみたいな話をしたら、その高校生のね後輩がね、高校生の後輩じゃないよ高校の時の後輩がね、そのまんま別れればよかったんだけどね、あの聞いちゃいけないことを聞いたわけね、白井さん今何なさってるんですかと来たわけよ、これがしたらね、これ本当なんだけどね、アガさんの機嫌がどんどん悪くなっていくわけよそのあたりからどうやらあれ敏感じゃんあいつら、あいつらのセンサーだいぶ性能いいじゃん、なんか良くないことが起こりそうだぞこれみたいな感じになってきてるわけよ。で俺はね、俺はまあいろいろ答えるあのなんていうのパターンありますよ、そのそれもちろんありますよ、俺はねその今プロ野球選手になるために練習してるでもいいし、俺こないだねナイトになったとかでもいいし、いろいろありますよそれは。だけど俺はその高校の時に一応その役者の方行くって話をねそのしたこともあったし、演劇部の友達とかにも話していたから、その子の目が明らかに今も芝居続けてるんですよねの目なのよ。だけど俺やめてんじゃん芝居俺今年の6月に演劇やめてんじゃん。これあれなんだよね、意外と知られてなくてびっくりで、こないだのトークライブでも南部さんが自分俺のプロフィールのところに舞台俳優って書いちゃってんだけど、そんなことねえからやめてっから、芝居な演劇なんてやめてっから、あんなもうようわからんことやめてっから、やめてんじゃん俺芝居今バリッバリのコリッコリのフリーターじゃん。でその女の子の目がもうやってますよねお芝居っていう目での、白井さんは今何なさってるんですかあの聞き方なのよ。でそうなった時俺はなんて答えたかというと、あんまあ、今演劇の方をで、このまま ほんとこのまま言っちゃったわけよ。あーみたいな。したらね、その後輩の子はあーよかった、いや絶対いや本当に白井先輩はずっと演劇を続けてくれると思ってたんで、実は私も卒業して演劇をやってたんですけど、いやまあ結婚とかあったりしてやめちゃってるんですよ今は。でも本当白井さんはずっと続けてほしいんですよって、すっごいいい子じゃん、すっごい言ってる中、赤さんの機嫌がマックスに悪くなってるわけよ。もう気づいてよママもうおしっことかあんまりおむつにしないから俺ないと泣くのもやめっから、あんまりもう卵ボールとかなるべく食うようにすっから、ママン気づいてよ、目の前の男の人は嘘をついてるよって感じですっげえ泣き始めたの本当に、ビャービャーしたら、その後輩の子も、その怪しながら、一生懸命俺にそのね、良かったですって思いを伝えるわけよ。その本当に抱っこしながら、あ、本当に良かったです、お芝居続けてくれて、みたいな感じになってんだけど、赤ちゃんのその泣きっぷりが半端ないから、どうしたのかな、さっきね、ご飯あげたばっかなのにとか、おしめでもないし、みたいな感じになってきて、俺はなんとなく察知するわけね。あれ、これ多分、俺のその微妙な空気、俺の一瞬の戸惑い、ね、一瞬のその、今は演劇だよねみたいな変な間ですよ、それお前嘘の芝居だよみたいな変な間が入ったことによる赤さんの機嫌の悪くなりっぷりで、あなんか ごめんなさい、あ白井先輩ごめんなさい、こんなねこんな久しぶりにあれもうほら機嫌良くなってみたいなね、はいバブバブとか言ってんだけど全然機嫌良くなんないから俺がいたたまれなくなってじゃあまたねなんかあったらお芝居とか誘うからさ、みたいな、もう、嘘くせえ感じのやつで、ね、みたいな感じで。そしたらその後輩の子も、じゃあ公演とかあったらぜひ教えてください、みたいな。この子もうちょっと大きくなったら連れてくるかもしれないし、みたいなことを言ってて、その時会いたくねえな、その子。だ、その時もうやってねえわけじゃん。だその子が大きくなった時になんか察知するかもしんねえじゃん。あれ、こいつ、俺がまだバブバブだった頃に見た覚えがあるぞって。あの時僕のままに嘘ついた男だね。すげえ。もう、すっげえ自己嫌悪、その後。なんで素直に、いや、今フリーターなんですって言わなかったのかと。だって社会的に見たらフリーターの方がはるかに偉いじゃん。
も
いやそりゃそうだろうがよ。演劇なんてそんな食っていけないようなものをタラタラタラタラねやるよりはフリーターやってた方が僕は自己弁護しますよこれ。ちゃんとやっぱり働いてね、その税金だと納めてる方が偉いに決まってますから。もうだ、もうこれどうすんのこれ。未だに俺がお芝居やってるってまだこう信じてくれてた人とかも聞いてるわけじゃん。で、この今回で初めて知る人いっぱいいるわけじゃん。俺の親族とか聞いてたらこれで初めて知るパターン全然あるわけじゃん。最悪で、しかも自分がね、自分が仮にも6年間近く続けた演劇をこんだけ批判してんの最低だよ、お前、本当によ。いや、全然お芝居でも頑張ってる人は全然いますよ。だけど、全然フリーターもね、いや、ちゃんと働いてるって言えばいいのに、なんでそこで、お前のその、優しい嘘なんかじゃないよ。お前のその、なんか、逃避から来る嘘をついて、赤さんを泣かせるんだっていうことがあったのよ、まず。それがもう今から2週間とかもっと前かな ?3 週間ぐらい前にあったのよ。なかなかね、それが自分の中で消化できなくて、俺はまだ演劇がやりたいのかみたいな方にも行っちゃったりとか、いや、そんなことはないけど、じゃあなぜ胸を張って言えないみたいなので、ぐるぐるしちゃってなかなかラジオで言えなかったんだけど、そういうことがまずあったのね。でだよ、先週の話なんですよ。これまた違う子で、今から4年前に、俺がたまたま見に行った知り合いのライブ、ね、ミュージシャンの方のライブで、まあ、打ち上げがあったんですよ。そのミュージシャンの方の打ち上げに俺が出て、俺と何かの友達で参加して、で、そのライブ、打ち上げには、いろんな役者の人とかミュージシャンの人とかがごっちゃ混ぜになって、結構盛大な打ち上げ見たくなってて。でも、ミュージシャンの方がだいぶその年上の方だったから、世代的には、ほとんどその、俺たちはもうかなり若手の若手だから、あんまり同じの同世代がいなかったのね。で、たまたまそこで知り合った同世代の女の子がいたわけさ。まあ、ここまで聞くとなんだこの若者っぽい話はって話だけど、なんかその時に知り合った女の子で、当時18かな、当時18歳で多分もう高校卒業したばっかみたいな感じの子で、でなんか1ヶ月後に東京に出てこようと思うんですけど、今実は広島のなんか実家に住んでるんですみたいな話をしている子で、なんか私はこれから東京に出てそのお芝居を頑張って女優になりたいんですって話をして、すごいこう真面目な感じの子でね。でその時に東京の一人生活とかって、一人暮らしとかってどういうことに気をつければいいですかねとか、どういうアパートとか借りたらいいんですかねみたいな話をして、俺がね昔借りようとしたところでね、まあいろいろあったんだけどね、家賃4万円で6畳ってとこがあってね、怪しいなと思って大家さんに確認したらね、猫が死んじゃって、その猫の腐った匂いが畳に染み込んで消えなくなったっていう場所があるんだってさっつったら、その女の子はさー顔面蒼白で、なんてことをこの人喋ってるんだろうっていう顔をしたけど、すっごいいい子だったっていう、その子がいたわけよ。で、時は流れて、それからちょうど2年後、今からだからちょうど2年ぐらい前に、またその子と会うことがあったのよ。なんかお芝居かなんか見に来てくれて。で、そしたら聞いたら、もうその東京にもちろん出てきていて、その、もう俺が全然知ってるような有名な劇団とかにも結構頑張って出演していて、女優としては、かなり若手としてはかなり売れてるというか頑張ってる。1年にほんと4本とか5本を芝居に出て、今、今度もこういう舞台に出ますって話をして、うわ、すっげえな、やっぱ頑張る子ってのは頑張るんだなと思って、白井さんも頑張ってくださいね、みたいな感じで挨拶された子だったのよ。正直言うと、可愛い子なの、本当に。顔とかも全然可愛い子なのよ。で、やっと現代の話ね。先週。まあ、その女の子からは、まあ、ちょいちょいそのお芝居の宣伝メール、まあ、これね、役者をやってると、まあ、必ず送られてくるんですよ。知り合った役者の人とかで大体その宣伝メール送ってくれるのよ。その来月こういうお芝居やりますみたいなメールがよく来ていたんだけど、俺もなかなか行けなくて、まあ、ちょいちょい行ったりもしたんだけど、もうここほんと1年半とか2年ぐらいだから、最後に会った時以来全然行けてなくて、申し訳ないなと思っていた中で、先週その女の子からメールが来たわけよ、ね、でそれが招待できますと、とあるコンサートがあるんですけど、それを招待することができるんですけど、白井さんお時間よろしかったらできますよと、本当はこれこういうお金がかかるライブ、ね、有名な方が出るライブなんですけど、私がたまたまその知り合いのつてで招待することができるんですけど、来ませんかみたいなメールがくれたのよ。で、まあ行くよっていう話になるわけね。俺はまあただだからってわけじゃないよ、これ本当間違いないでね、本当にスケジュール的に大丈夫だったしね、 いや、いや、まあ、そら、まあ、いや、だから、それはさ、少しはあるかもしんないよ、その、今なんで負けたんだ、自分に。だからまあまあまあ、その招待できると、そのコンサートもすごくて、なんか人とよとかさ、大黒摩季とかが出る、あのそういうなんかそれ売れてるミュージシャンが出るコンサートをタダで招待できますってメールが来て、あ、じゃ あのぜひ招待させてくださいっていうメールを送り返して、したらその子が、あのお友達の方も何も誘っていただいて構いませんのでって言われて、で、あのまあ俺の友達ったらな、みんな忙しいけど一人あの暇な奴隷みたいなやつがいるな奴隷のようにこき使われているやつがいるな、一人っていうあ、俺の小指と赤い糸で結ばれてるやつがいるなみたいな話をして、そのね、まああれですよ、美少女メイド型アンドロイドのデカサラ君が暇だろうってことで、前日にあのカサラ君明日暇ってたらやっぱり暇だって言うからじゃあお前行くぞって話になって、でまあ当日その AD 笠原くんと国際フォーラムですよ、東京の有楽町にある 国際フォーラムっていう、もうめちゃくちゃでけえビルで、ビルってかホールか、もうなんかな、変形したら雷神王みたいな感じになりそうなぐらいでっけえ、なんか東京のなんか最終防衛都市みたいな、なんかわかんないけどすっげえでかいビルの中でやるっていうから、笠原くんと言ってさ、でさ、まあ、まずでっかいしさ、もう人もたくさんいるし、もうすっごいおしゃれなのよ。めちゃくちゃおしゃれだから、俺とカサラ君もドキドキドキドキした中、俺はその2年ぶりにその子と会うのが、ものすごく緊張してるわけね。わかる？もう、だって3ヶ月リセットの話こないだしたじゃん。俺は3ヶ月ね、まあまあ仲良くなった人と会わなくなると、もうリセットになっちゃうと、すごい人見知り戻っちゃうってのに、2年会ってない人だよ。もう完全に初めましてまで戻ってんだろうと、すっごいドキドキした中、そのホールの近くのカフェみたいなところで待ち合わせをしてるわけね。でその招待券を渡さなきゃいけないから、あの何時何分にこのカフェに来てくださいっていうメールをもらっていたから、この俺とこの生ゴミ、目の前にわけらげら笑っている生ゴミを人間の形にしたやつですよね、がいるじゃないですか。かたやあの腐ったサラダ油で作った人形と、あと腐った卵で作った人形みたいな感じの二人がとぼとぼとぼとぼそのカフェのとこに行って、あれおかしいな、いないな、もうちょっと待とうかみたいな風に待ってたら、店の奥からまあそのおかわいい子が出てくるわけですよ。本当に今時の感じのね、もうかわいい、スラーっと細くて顔立ちもかわいい女の子が出てきて、あ、白井さんお久しぶりですって言うわけじゃん。あの時みたいな、俺もなるわけね。俺も、まっとう綺麗になってみたいな感じなわけよ。で、向こうは本当に、俺が初めて会った時はまだ18歳とかだから、本当にまだその、田舎のね、あの女優を志す女の子って感じだったのが、今や完全にもう女優のオーラが出てるわけ。で、もう笠原くんとかタジタジなわけよ。そんな普段あれだから異性と話すことが、コンビニの店員さんぐらいでしょ？異性と話すって言ったら。あとお母さんと電話ぐらいじゃん。あ、ないんだ、それは。だから、笠原くんもタジタジしてるわけよ。で、僕の友達になります、AD 笠原です、みたいな感じで挨拶して、あ、どうもどうも、みたいな感じになって、あ、どうも、ありがとうございます、本当に今日は来てくれて、みたいな話をして、あ、白井さん、本当お久しぶりです、って、白井さん、最近どうなんですか、お芝居とか。その時俺が思ったのは、今ここでまたお芝居やってますって言うと、あの悪夢が来ると思うわけじゃん。あの悪夢ね。あの高校の後輩との、ね、悲しい思い出が、で、どっかしらから赤さんの泣き声が、もう、東京は怖えなーって、んにゃーって泣く可能性があるじゃん。だから俺は、嘘をついちゃいけないと思う。もう自分に嘘をつきたくないと、俺は。だから正直に言おうと、白井さん、最近お芝居とかはって、その女の子が言った、そのお芝居とか、和の W ぐらいのうの形になった瞬間に、あ、今フリーターです。サクって入れたわけよ、カウンターを。サクって、本当にもう綺麗な一の太刀だよね。そう、綺麗な居合だよね。見事なまでの天かける竜のひらめきなわけよ。スパーンといったわけよ。天かける竜のひらめき、あれ2回切るんだっけ？だ、ダメだ。見事なまでのもうスパン切りですよ。このフリー、今俺フリーターですっ ていう、もう全くもってオーバーでも誇張表現もしてなくさって出した時、その出した瞬間のその子の顔、彼女の顔えみたいな顔なわけよ。え、え、白井さんで本当に2秒ぐらい空気が止まんのね。え、だって補足しとくと、2年前に会った時は、そのお芝居かなんかで会った時は、俺があの当時トゥーランドットだっけな、あもう自分でもあんまもううろ覚えだあのもうあの輝かしい思い出ですよね。あの演出は宮本亞門でね、岸谷五郎とか中村獅童とか阿部夏実が出ていたお芝居にコネで出れることになったその2年前だから、2年前に会った時はそのこれからねトゥーランドットが始まってね大変なんですよ、もう大阪と名古屋にも行かなきゃいけないからねみたいな話をしてすごいですね白井さんミュージカル出るんですかみたいな感じになってた頃よ。で4年前初めて会った時は、これからお芝居始めるんだ、でも大変だけどねやっぱりね続けたら絶対いいことあるからねみたいなことを言ってる俺がいたわけじゃんね。だから多分その子だからと東京ですごく真面目に頑張ってる白井さんってイメージがあったと思うんだよ。で白井さん今お芝居はっていうかあの今度のお芝居はぐらいの意味だと思うんだよね、次いつやるんですかぐらいの飛んできたのを今俺フリータースってサクって言ったわけじゃん。その時のあの子の顔ね、生涯忘れないよね、あの顔は、あのフェイスはもう何を言ったのかわからないみたいな顔するわけよ、その子が一瞬絵も出ないよね、絵の形をしたまんま止まってるわけよ。で本当に沈黙が流れて、笠原くんもどうしていいか分かんない感じなの、その変な沈黙が。もう多分時間にしちゃったかだか2秒ぐらいだと思うんだけど、俺と笠原くんにとっては6時間ぐらいに感じたわけよ、その沈黙が。で誰も何も言わないから、俺からのいやあのこの間はあのもう芝居やめちゃって今フリーターなんですよねみたいな、このくねくねしながら言って、そうすると女の子が、あーやめちゃったんですか、え、じゃあ今何を、あ、だからフリーターみたいな感じの空気になって、ああそうなんですか、あ、はいはいわかりましたみたいな感じ、もうキョトーンとしてるわけだって、多分ねそうだと思うよ本当に。だってその一個前に会った時の情報は、これからそのなんていうのかな、一流の演出家である宮本亞門の下でちょっとミュージカルを学んでくるっていうか、まあ助けてあげようかなと思ってるわけなんだけどみたいなぐらいで言った俺がフリータースってなってるわけじゃん、その子にとっちゃあれみたいな感じになってるわけよ。で、あ、じゃあのまた後であのね、あの席とかこれ近い感じですかみたいな、俺も逃げるモードなのよ完全にお前逃げる機会みたいな感じだって、あ、はい、あの、あ、はい、あの多分同じ列だと思うんで、じゃあまた後で入場の時にでもみたいな感じで、もうその後の笠原くんと俺の自己嫌悪っぷりねお前あれは役者にするべきだったんじゃないかと、お前高校生の後輩の時は、いや俺実は芝居やめちゃってね、いや今がフリーターなんだよって、ああそうなんですか、でも大変ですもんねってなったかもしんないよ。であの頃前だと、いや今度ね、半年後ぐらいにまたねちょっとお芝居やるんだって嘘ついとけば、ああじゃあぜひ呼んでくださいってなったのに、もうどっちも間違えてる感じで、その後笠原くんと一緒に食ったラーメンが全然美味しくないんだよね全然美味しくないんだけど、まずくないっていういいラーメンだったね。何がいいって、あのすっげえ懐かしい味のラーメンだと、俺が小学生の頃とか幼稚園の頃の、まだあの関東がそんなに豚骨一本になってない頃のラーメンだったのね。それが出てきてもう食べて泣きそうになって、その何なんだこの悲しい感情はと、またなんか店のおっちゃんがいいやつでな、だからその昔のこの辺りはこういうものがあったんだよとか、あのビルは昔あんななくてなみたいな、昔の東京のねその有楽町の辺りの説明をこう してくれながら、俺はもうラーメンを食べながら、俺は何を思って東京に出てきたんだろうみたいになっちゃってで、まあそれから30分ぐらい過ぎて、その会場になってね、東京国際フォーラムの中入ってって、 でこの席の順番を調べてさ、で自分たちの席を 座るわけよ。したらまあ会場結構開演30分前に入っちゃったから、もう結構まだ空いてるわけで、まだそんなにお客さん来てないのよ。でうちらが座った席の横に、真横、すぐ真横、俺と笠原くんが並んで、笠原くんのすぐ横にイケメンが座ってんの。なんか今風のこの若い兄ちゃんが、おしゃれな感じの兄ちゃんが座っていて、で一人なのね。普通そういうのって大体ほらカップルとか友達で来てるじゃん。一人なのよ。すっごいなんかもうあのオーラからしてちょっとね、なんかミュージシャンっぽいような感じで、なんつうかね、そんなオーラが出ていて、ああこういう人一人で来るんだなと思って、俺とかサル君座って、でずっとこうさっきのその女の子の前でそういう選択肢はどうだったんだみたいな話をしたりとか、間違いがあったんじゃないのかと。お前あそこはよ、お前笠原もお前もよ、お前もだよ本当に、お前なんかフォローあるだろうがよ。俺がフリーターですって言ったら、いやもう彼は本当に自由人なんでねみたいな、もう夢を追いかけるのも追いかけないのも自由っていうかなみたいなこと言えよみたいな、言えよそういうことお前はよ。いや今あの、いやごめんなさいね、今白井くんは今フリーターって言いましたけど、実はあの僕と白井くんで今度ベンチャー企業立ち上げようかなって思っていて、まあ今肩書きがないからどうしてもフリーターってことになっちゃうんだけどさ、で笠原くん言えばいいのよジャージ姿で、あのジャージとボロボロのリュックと帽子で言えやいいのに、何もお前はそういうこと言わないよな、俺に恥かかせるだけでなとか、もうそういうとこからダメだよなってことを話していたら、びっくりね、その女の子が後ろから、あーどうも白井さんってこう来たわけよ。あーどうもどうも、さっきはどうもみたいな、あれ席この辺りですか、あーはい私ちょうどこの列ですよつって、うちらのこの席の間入ってったんだけど、その笠原くんの横にいた男前の人に、あなんだ先に来てたんだ、おー先来てたよ、友達なんだここここ友達の列なんだ。したらちょっと向こうに座ってるね、すっごいなんかおしゃれな女の子とか男の子の集団、みんな友達なのねその子の、ごめんごめんみたいな感じでね、もう全部俺たちのあのクソダセー会話聞かれていたんだよ、流されてる情報、流されてる可能性もあるんだよ、うちらのあのなんかあれだろうがお前よ、お前フリーターって言わねえでよみたいな、またでも役者なんてやってられるかなみたいな話とかしてたのを全部あの男の子に聞かれちゃって、あの男の子はお前 あいつらと知り合いなのか、あいつらなんかこんなこと言ってたぜみたいなこと、あーもう今あーもうくっちゃんくっちゃんだわ、心が、心を一回シュレッダーに入れて、今一生懸命セロハンテープでつなぎ合わせてるんだけど、そのセロハンテープが柄が入ってるやつだから、いまいちよくわかんなくなってきちゃったよもうよ。うわー、でもライブはすごい良かったよね。ライブ大黒摩季さんにすげー力もらったから、大黒摩季のパワーを全部俺は受け止めて、帰り最高だったの、笑顔だからね、開演前あんだけ暗かったのにね、終わったら終わったでね、もうね、もうララララララと、今日も明日もあなたに会いたいって。いやー、じゃメールアドレスだけ言っときましょうか。メールアドレスいきましょう。time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。ではメールは後半でいきましょうか。それでは後半お聞きください。